ワクチンの問題がですね、かなり、我々が考えなきゃならない時期が来たように思います。というのはですね、国会でですね、ワクチンの義務化をするかどうか、どういう形でワクチンを国民に接種するかという審議に入りました。これが例えばですよ、例えば、まあ、そういうふうにならないと思いますが、例えばワクチンを強制的に打たなきゃいけないというふうに なりそうな時ですね、まあ、どういうふうに我々は対処すべきかという問題も、まあ、非常に近々の問題になってきたという感じがするんですね。でまずそこで、まず最初に我々が意識しなきゃいけないのは、ワクチンを打てば安心なんだ、新型コロナが危険なのは季節性インフルエンザがあまり1000万人以上かかっているのに危険でないのに、新型コロナが10万人ぐらいしかかからないのに危険だというのは、防御する手段がないからだと、ワクチンもないし、それから治療の手段もないと、こう言ってるわけですが、これはもう最初から間違いなんですね。インフルエンザはワクチンもあるし、治療する手段もある。しかし病院にかかる人だけで1000万人いる。新型コロナはワクチンもないし治療手段もない、だけど10万人しかかからない。これはものすごいおかしいわけですよ。言ってること自体がおかしいわけですから、まあ、それを言い通す厚生労働省とか、まあ、厚生労働省は内部はそうでもないんですけどね、まあ NHK と朝日新聞伝えた方がいいんでしょうね。それとそれから、その問題が一つありますね。ですからもともとワクチンを打てば安心だ、ワクチンができれば新型コロナの問題はなくなるんだということ自体が間違ってるんですよ。多分ですね、言ってる方はですね、それは間違いを分かってて、だいたいワクチンができて打つ頃の来年の初めとか今年の暮れとかなれば、もう自然に新型コロナウイルスも沈静化してると思ってるんでしょうね。ですからワクチンなんかが有効かどうかなんてことは問題じゃないと、儲けることだけ儲けられるっていうスタンスなんだと思います。それで私はワクチンの有効率が 90% とか 94.6% とかいうのはですね、これは間違いじゃないかと思うんですね。というのはですね、なぜ間違いと思うかっていうとですね、今までのワクチンでそんなに有効なワクチンってないんですよ。ですからね、なんで突然風邪のワクチンがそんなに 90% 以上有効っていうのが出てくるのと。これはやっぱりね、報道する方がね、やっぱり会社が 90% 有効でしたって言ったからそのまま報道しますっていうんじゃ、報道としての責任がないですよ、ね、だからそこのところですね、よく考えていただく必要があります。それからまあいざですね、ワクチンを打たなきゃなんないってなった時に、我々の防御手段ですね、もう打ちたくない人ですよ、打ちたくない人が自分の家族とか自分を守るための防御手段としての情報をちょっと提供しますと、まあ、これは最近のですね、厚生労働省、いや前の厚生労働大臣で現在官房長官の加藤さんですからね、強力ですが、加藤さんがですね、まあ、前からこれ言ってることなんですけども、加藤さんはですね、厚生労働大臣の時から俺はワクチンを打たねえよとこう言ってるわけですよ。でこれは官房長官になっても同じなんですね。こう彼はこう言ってる、その理由としてですね、一部の高齢者を、まあ、高齢者は別にしたらですね、新型コロナウイルスはインフルエンザよりも重症化リスクが低いですね、ですから予防してれば大体大丈夫なんだっていうふうに言ってるんですね。これは厚生労働大臣とか官房長官の地位では非常に勇気ある発言ですね。っていうのは NHK とか朝日新聞が嘘を報道している中でですね、一部の高齢者を除けばインフルエンザよりか新型コロナウイルスの重症化リスクの方が低いと言ってるわけですから、で感染予防を徹底していれば、ちゃんとした食べ物を食べ、日光浴をして、軽い運動をして、熱い風呂に入ってる、それで、まあ、マスクもした方が、まあ、そういう意味じゃいいんですけどね、そうして感染予防をしっかりするんだと、まあ、いうふうに言ってるわけで、これはですね、もしも皆さんの周りでですね、絶対ワクチン打たなきゃいけないんだっていう人がいたら、ここの官房長、厚生労働大臣と官房長官が言ってるんですからね。ですから確かなわけですよ。ですからですね、まあすでに日本政府はですね、 ファイザーとイギリス の, そのアストラゼネスっていうのかな、ゼネカか、アストラゼネカからですね、それぞれ6000万人分ですから約1億2000万分、それからモデルナっていうところですね、これアメリカですが、そこから2500万人分だから、日本の人口は 1億2700万ですから、ほとんどそれ全員分のワクチンの供給を受ける契約を結んでるわけですよ。でモデルナはですね 94.5% の有効性、ワクチンの有効性が保証されたと。そこで国はですね、全額負担で、全額負担だって全部税金ですから、国が負担するわけじゃなくて我々が負担するんですけどね、それで、まあ、今のところですね任意の形なんですが、重い副作用が発生した場合にはですね、国が救済措置をするっていうんですけどね、重い、副作用が予想されてはいるんですよ一応。それで厚生省内部の検討ではですね、僕が漏れ聞いてる噂ではですね、厚生省内部では、ワクチンを打つのと打たないのと見ると、打つ方がリスクは高いと言ってるわけですよ。なぜかというとですね、これがなかなか調査が難しいんですよ。隠してますからね。隠してる時っていうのは民間で調べるのすごい難しいんですが、新型インフルエンザっていうのが2009年から2010年にかけて起こったわけです。新型ですね。だから新型だからワクチン慌てて作ったと、似てるんですよ今と。でね、これ非常に難しくて、数字が間違ってたら視聴者の読者の方から、訂正してほしいんですけども、一応ですね、新型インフルエンザにかかって亡くなった方は200人約ですね。これ難しいんですけどね。ワクチンの死亡者はこれはっきりしてるんですか、133名だから、そのなんていうんですか、このくらいだったらね、もうワクチン打たないほうがいいんですよ。ワクチン打てば必ず133人死ぬけど、まあ、インフルエンザにかかったらね、まあ、これもう一つはね、年齢の問題があるんですよ。普通はですね、インフルエンザにしても新型ワクチンにしても死ぬべき人が死んでるんですよ。死ぬべき人ったら僕は自分がですね高齢ですから言いやすいんですけど、我々高齢者はですねいつか死ぬんですよ。ですから、まあ新型コロナウイルスでもですね、高齢者が重症化しますって当たり前で、高齢者が重症化しなかったら一体高齢者はいつ死ぬんだと、ね、大体だから僕がそのデータを見ると、新型コロナウイルスにかかった方が自然に死ぬよりか高齢に死ぬんですからね。新型インフルエンザもそうだったかもしれません。だから例えばですよ、新型インフルエンザで亡くなった方が全部高齢者200名、それからワクチンを打って死んだ人が全部若い人ということになるとですね、このワクチンを打った方がはるかに危険なんですね。ただこれはですね、私ワクチンを打つなっつってんじゃないんですよ。個人個人が判断した方がいいっつってるんですよ。こんなね危険なものをね強制的に打たせるってのはダメですね。それからやっぱり新型コロナが普通の風邪だったっていうことをここでやっぱり再認識してですね、僕らはマスコミの奴隷じゃないんですよ。マスコミが間違ったことを報道したから我々が死ななきゃいけないなんてことはないんですよね。そこもはっきりしたいと思いますね。それから国や学会はですね、基準を数値で示すべきですよ。3密って言いながらね、空気感染か飛沫感染か接触感染かのデータも示す、データですよ。それからクラスターってのあるでしょ。あれクラスターってね、全部クラスターなんですよ。病気は感染症はほとんど全部がクラスターなんです。だけどクラスターっていう言葉を使うことによって怖がらせるという目的を持ってるんですね。ですから、だってクラスターってのはね、集まったら感染すると、感染症って集まらないと感染しないんですよね。だから何言ってんのって感じなんですが、そのクラスターっていうことによって国民の多くを騙そうとしてるわけですから、これは良くないですよ、私に言わせりゃですね。それで、まあ今日は十分にデータは提供しました。このブログでですね、このブログを見てる人がですね、ワクチンを打てば安心っていうのは間違いだし、効果の 90% 以上とは絶対にこれ嘘ですよ、まあ、言ってみれば。だってそんなワクチンって今まで出たことがないんですからね。それでまあ加藤さんが俺は打たないよって言ってるわけですよ。厚生省の内部でも多分、風邪の方がワクチンよりか安全だ、風邪にかかる方が安全だと。それから年齢ですよ、これもやっぱり公表しないんですよ。絶対に公表しないんですね。だからやっぱり公表してほしいと、公表してほしいっていうか、国民は知る義務がありますよ。あ、じゃあ知る権利がありますよ。 いわゆる知る権利ですよね。だって自分の危険があるわけだから、例えば新型インフルエンザの死者の何百人いると、これもはっきり分かんないんですが、それで二十歳はどうとか90歳はどうとかいうふうに言ってくれないとですね、僕の今までの知識による推定では、新型インフルエンザで死んだ人は年寄り、平均寿命を超えている、ワクチンで死んだ人はみんな若い人という感じがしますよ。今度みたいにね、20歳以下の、今度新型コロナウイルスでは今まで1年間もありましたが、20歳以下の人が亡くなったのは0人、誰も死んでない。ワクチン打ったらね、少なくとも 2,30 名は亡くなりますよ。そしたらね、20歳以下の子供にしてみればね、ワクチンを打たなければ、大人が子供にワクチンを打たなければ僕たちは死ななかったのに、ワクチンを打ったおかげで死ぬってことになるんですから、そんなね、かわいそうなことってありませんよ。だからまあ一応今のところのデータを、私の知っている情報をここでまとめましたが、これはYouTube だとこれ切られちゃうんでね、どうして YouTube がそんなことするのかよくわからないんですけど、国民の命を守るための情報が特定の機関によの考え方によって公表できないって、これおかしいんじゃないですかね。中国みたいですよ、まるで中国だから、そう思いますんでね、まあこれを今日は、友達テレビもそうですし別の方にもですねお送りしまして、できるだけ多くですね、多くの人が自分がワクチンを打つべきかどうかという判断をご自分でしてほしいというふうに思います。